12月6日火曜日11時になりました。皆さんこんにちは。パンサー向かいのフラットが終わりまして、ここからの TBS ラジオは生活は踊る。パーソナリティはコラムニストのジェンス、そして今日のパートナーは
こんにちは、 TBS アナウンサー杉山真也です。
お疲れ様でございます。
お疲れ様でございます。
タイムが終わりまして、
はい、
ザタイム、タイムダッシュ、ザタイム、私正式名称がいまだに混乱するんですけど、杉山さんが始から始まるのはダッシュでしょ。
ザタイムダッシュ、
ザは入るんですね、
はい、
で次もザタイムダッシュ、
ザタイム、
あ、ザタイム。どうでした今日の朝は。
そうですね、サッカーを夜中見て、
うん、
ちょうど PK がですね2時45分ぐらいだったんですよ、はい。まあ、そこを見てちょっとみんなで、
あ、もうその時にはTBS に入ってるんですね。
あ、もうすでに打ち合わせが始まる前ですね。
まあ、
でそこからそっか負けてしまったかというところで、うん、いろいろこうどういうふうにお伝えしていくかっていうのを考え出すっていう感じでしたね、う
ん。昨日のね、クロアチアと日本の試合、はい、決勝に出れるか出れないかっていう、出れればこれでクロアチアに勝てば初めて決勝の
ベスト8に進めるかですね。
ベスト8に入れるっていうところだったっていう話を、にわかの私も聞いたところだったんですけど、はい、でも、強かったですね、日本チーム。
強いです、頑張りましたね。
去年じゃない、前回の準優勝だったんでしょ、クロアチアが。
そうなんですよ。
そこに対して、まあ、選手の入れ替えとか私はあるにしても、うん、あんなに、押し負けない、押され負けない、
は
い、
うん。
びっくりしました。私、そんなに詳しくないもんで、どれくらいの実力の人たちなのかっていうのがよく分かってなかったんですけど、
はい、
あんなにたくさんの人に応援されて、あんなに機敏な動きと、ぐっ、負けないっていうさ、
そうです、
もう気持ちで。
ね、世界のベスト8まで本当にあと一歩というところで、うん、対戦相手今回クロアチアで、クロアチアってやっぱすごく身長も高いですし。
ね、大きかったね。
そうなんです。
あと手だれの選手が多いイメージでしたね。
ですね。
もう経験値が全然違うんだろうなっていう感じはしましたけど。ま
あ、4歳年を取ってるとはいえ、前回のやっぱり準優勝メンバーも結構残ってたり。
あ、そうなんだ。
するわけなので、その中で、まあ、先制点を取って、追いつかれてしまいましたけど、
うん、
よく攻撃に耐えて粘って、
そう。
ただ PK。あと一歩でしたね、
今日寝不足っていう方も結構いらっしゃると思うし、見てらっしゃらないっていう方もね、いらっしゃると思うんですけれども、いろいろと始まる前から物議を醸した、開催国のことだったり何だったりでいろいろ話もありましたけど、そこはそこで忘れちゃいけないことだけど、一旦ここで日本選手たちチームにはお疲れ様でした。あと応援してたね、ファンの人たちもそうだし、あとアベマの SE、システムエンジニア、テックチーム、本当にお疲れ様でした。
アベマ
とは何の私利害関係もないんですけど、2400万人ぐらい同時視聴してたんですよね、確かね。
素晴らしいですね。
それを落とさなかったってすごいよ。う
ん、なんかね、私ね、一回前半はテレビとアベマで見てて、はいはい、で、一体ね、アベマ切っちゃったんですよ、
うん。
で、後半始まる前に入ろうと思ったら、入場規制かかってるって思ったんですけど、うん、途中で復旧して、入れた。
ハーフタイムって言うんですっけ、前半と後半の間の時だけちょっと一回な切れたけど、後半始まったら私また見られましたし、あれを落とさないっていうのはすごいな、あそこにもまた別の戦いがあったんだなと思いましたね。
そうですよね。
2400万人が集中して自分のとこサイトに、だって海外のスポーツだったりとかっていうのを有料配信でいわゆる地上波とか BSCS 以外で見たことがある方じゃないとちょっとあまりピンとこないかもしれないんですけど、有料配信でさえ過集中すると落ちたりとかなかなか始まらなかったりとかあるんですよね。こう、画面が止まっちゃうとかない話じゃないんですけど、はい、それが、ほぼほぼ。
すごいですね。
すごい。あの戦いを誰かドキュメンタリーにして、載せてくれって、どっかで流してくれって感じですよ。
確かに裏側がどうなってたのか、ちょっとね、気になりますね。
昨日、小笠原さんが相談の時に、はい、自分がマスターズを、喋ってはいるけれども、その裏にたくさんの人が関わっていて、ボランティアの人がいて、スポンサーの人がいてっていう、みんなで大きな大会を作り上げていくんだって話をしてくれたんですけど、うん、
はい、
昨日ちょうどその話を聞いた後だったので、本当そうだなと思いながら。
なんか不思議ですよね。こう、自分とスマホの距離感って30センチとか、
はい、
本当に手のひらの中で収まる世界ですけど、うん、でもこの手のひらの中にはすごい技術と人が関わっている。
そう。
そして世界とつながっていて、そこをつなげてくれている人たちがいるっていうのは、 すごい技術ですよね。
そうで、あの1億今何人いるんでしたっけ日本って。1
億で2600万ぐらいと言われてますね。
そしたら2400万人がもし同時視聴あの時間にしてたんとしたら5、6人にしてるぐらい見てたってことでしょ。
ですね、夜中の午前0時から2時の間ぐらい。
スポーツっていうのはやっぱりあのパワーがありますね。ちょうどオンタイムで見なきゃいけないっていう、はい、今これだけそれこそラジオだってタイムフリーがある、うん、何があるっていう時代ですけど、今目の前で起こってることリアルの時間でオンタイム、オンタイムっていうんじゃなくて、なんていうの、そのリアルタイムですか。リアルタイムで、オンタイムだと間に合うやったもんね。リアルタイムで見たいっていう人々の欲求を、うん、喚起するのはもう スポーツぐらいなのかしら。
そうかもしれない。
スポーツとか選挙とかかな。
この間のスペイン戦だって午前4時スタートでもう3000万人ぐらいの人たちが、
は
い、
まあ、
ごめんなさい、視聴率だと 30% とか 40% 近い視聴率ですから、うん、まあ、換算すると延べ大体それぐらいですよ ね、
すよね。
テレビで見てたっていうね、影響力の大きさというか注目の高さ、ね、
だから2つ同時視聴してる人もいたんでしょうけど、両方合わせたら何人見てたんだって話ですよ ね、 昨日も。
本当に
昨日は富士でしたっけ夜ね、
放送されたのはフジテレビでした ね、
そちらで見てた方もいると思うし、いやーすごい。だからとにかく関わった皆さん本当お疲れ様でしたですし、はい、日本の選手も突然にわかに出てきてお疲れって言われてもピンとこないと思いますけど、お疲れ様でしたですし、でも一方でスポーツをこういろんなものに、人の心をこれだけ動かすものだから、スポーツってやっぱ独立しててほしいよね、
うん、
すごい思った、うん、やっぱ人の心をこれだけ動かすものって、うん、こっちも足地に足つけて、うん、しっかりした気持ちで見ないと、うん、いろんなものにね、こう利用されたりとかしかねない。だって、うん、あの人たちはあん子供の頃からあんなに一生懸命やって、その人たちの胸にはあの夢に私たちはおんぶに抱っこで乗せてもらってるだけじゃないですか、うん、ある種、はい、っていうところで足元救われないようにしなきゃなって思わないで済む未来が来るといいなと思いながら、うん、夜中に見てましたけど、
うん、ね、確かにそうですね。スポーツを取り巻く環境という面でもね、
私たちの今このセンシティブな物言い いいね、今の杉山君のその言い方最高。
そうですか。
スポーツを取り巻く環境、
環境、
そういうことだよね、うん、スポーツを取り巻く環境っていうことですけれども、ね、あと4年後今でも若い人たちたくさんいたから、ね、
はい、
4年後もね、まだまだ現役っていう人たくさんいますよね。
そうなんですよ。しかもね、海外でみんなプレーしてる人もいるし、 J リーグでプレーしてて、もしかしたら今回で注目されて、うん、海外のビッグクラブに引き抜きなんかがあるかもしれませんし、ね、うん、もちろんね、今回代表入れなかった人たちもいるわけで、うんうん、そういう人たちはまた自分のチーム、
ね、
J リーグとかで、うん、こう我々がこうブームで終わらせずにこう応援していくっていうのもね、またちょっと4年後のいい結果に少しつながるかもしれないですね。
J リーグ応援してくださいっていうね、選手からのコメントも確か昨日出てたと思
います
。
長友選手言ってましたね。
そうそうそう、うん、でもすごい時代ですね。本田さんが解説をしてくださって、うん、あの試合休み中休憩中とかに普通にツイッターとか更新してましたね
ちょうどハーフタイム中に更新してたんですか。そう、うん、あ、そうなんだ。
始まる直前もツイート中も、あと私のこれあの十分な知識がないところで話すことなので、あやふやな部分があったら申し訳ないんですけど、見習わなきゃなと思ったのは、本田さんは解説の時に自分が多分直接関係性を持っていたりする選手のことはニックネームで呼んだり呼び捨てで呼んだりするんですけど、はい、その下の多分向こうは自分のことを知って、自分も向こうを知ってるけれども、関係値がそんなにないであろう、うん、若い選手たちには全部さん付けでしたよね。
ええ、
あれすごい見習うべき、これから先の私たちが見習いたい態度だなと思って。
そうですね。アナウンサーはね、こう便宜上とかプレーが早いんで、あの全員呼び捨てで呼ぶんですけど、ただ確かに本田さんのあの呼び名というのはとても新鮮でしたね、
うん、そう、今までだったら上の人をさん付けして下の人を呼び捨てにするっていう、まあ、文化というか何というか先輩後輩カルチャーだと思うんですけど、うん、多分あれ関係値なんだろうなと思って。
そうですね、
その一人一人はその知らない、関係値は分かんないですけど、自分が仲いいとか一緒にプレーしたことがあるとかっていう人にはニックネームと呼び捨てで、はい、もっと下の選手たちはちゃんと敬意を払ってさん付けっていうので、はい、なんか何かとやっぱり若い人たちがにこう距離を、ね、どう取っていいかわからないみたいなことが話題になりますけど、指針として一つすごい素晴らしいなと思いながら、
はい、
あの見てました。
素敵でしたね。年下の方でも知らないとか、あのそんなに面識がない人は3をつけるっていうね。
それを放送中に分けても違和感もなかったし、なんつって全然違う理由だったら本当申し訳ないんですけど、多分でもそうですよね。多分ね、
そうおっしゃってたような気がします ね、はい、
だからちょっとそういう意味でも新しい時代だなっていうのを感じました、う
ん、はい。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。